もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。前半のテーマは6月定例会のお知らせ、後半は市議会って何、本会議と委員会についてです。前半は6月定例会についてのお知らせです。ご紹介いただくのは広報分科会奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ6月13日から6月定例会が始まりますね。まずは定例会の日程をお願いします。
はい、会期は、6月13日から29日までの17日間となっております。開会日の13日は市長の所信説明、また条例や補正予算といった議案の提案説明が行われる予定となっています。20日から22日までの3日間は各議員による一般質問、最終日の29日にはそれぞれの常任委員長から委員会で審議された内容についての報告の後、各議案に対する採決が行われる予定となっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、この他にも会期中には常任委員会、予算特別委員会などの委員会審査や館内視察なども行われる予定となっています。
そして6月議会は国保議会と呼ばれているそうですね。今回国保税についてはどんな内容での提案があったんですか？
はい、国民健康保険は加入者が納める保険料と国や市町村の公費によって国民健康保険事業が運営されているもので、この6月議会で市民が納めるべき金額、税率が決まります。そのような理由から6月議会は国保議会と言われています。市民の皆様にお納めいただく金額ですが、横手市では財産健全化計画に基づいて平成28年度の国民健康保険税は据え置く、つまり税率の改正はしないと提案されています。秋田県は高齢化社会の先進地でありますから、いつまでも健康で長生きをしていただくことが一番だと思います。今議会でも医療費を低く抑えるために健康の益事業などの病気の予防に向けた健康づくりの取り組みをもっと普及させるにはどうすればいいかというような提案や議論を深めていく必要があると考えています。
そうですね、私もまず病気にかかる前の予防が大事だと思います。あと国民健康保険の制度が変わると聞いた気がするんですが、どうなんでしょう？
はい、国民健康保険の運営が平成30年度からは各都道府県で担うことになります。そのための制度設計や新しい保険税の標準的な算定方法の試算シミュレーションもこれから行っていく必要があります。いずれにせよ安定的な財政運営、効率的な事業運営の下で国保制度を安心できるものとして維持していきながら、市民の皆様、非保険者の皆様に対してもきめ細やかな保険事業を展開していくことがより大切になってくると思います。
再来年から国民健康保険の運営が各都道府県ごとになるんですか？いや、びっくりです。あとはどんな案件が提出されるんでしょうか？特に注目する議案っていうのはありましたか？
はい、本会議初日に市長から提案を受ける案件は専決処分などの報告案件10件、承認案件5件、条例改正や補正予算などの議案12件となっています。まずは横手市空き家等の適切な管理に関する条例の一部改正ということで、内容としては行政が行う緊急措置を定めるものとなります。また財産の取得についての議案の中には横手市内1万1000台分の街路灯を LED 化させるというものがありまして、市内企業が製造する LED 灯具を使用することによって、地元企業の振興を図るというものです。この LED 事業ですけれども、今後のスケジュールとしては、 各町内会に街路灯の再配置希望調査を実施しまして、年度末まで、交換取り付けを終了するという内容となっています。
私も知っているところではすでに町内で LED ライトにすべて変えたというところがありました。そして今回の補正予算にも私たち市民生活に関わりが深い予算が含まれていると思います。主な内容について教えていただけますか？
はい、今回は総額2億3600万円の一般会計補正予算を審議することになりますが、その中の主なところを紹介しますと、子どもの貧困対策推進計画を策定するための経費や保育対策総合支援事業ということで、これは保育所等の勤務環境改善や保育士等の業務負担軽減のための保育所等の ICT 化費用や保育補助者の雇用費用に対する補助金の増額補正となっています。他に作物振興事業ということで、産地パワーアップ計画が承認された農業者等が行う機械設備等の整備に要する補助金の増額補正、また商工団体連携地域活性化事業として市内における消費経済活動の促進を図るために、横手商工会議所と横手市商工会が組織する実行委員会が発行する横手市共通商品券の事業支援に要する補助金の増額補正というような内容となっております。
はあ、本当に私たちに関わりの深い予算ばかりなんですね。保育所に関してはもう全国的にニュースなどでも保育所保育士不足について取り上げられています。
はい、待機児童に関しては都市部の特徴的な課題であろうかと思います。特に首都圏の中心部に行けば行くほど、新たに保育所を建設するための用地を確保することが困難であり、近隣住民との合意形成を図っていくことに大変難儀をしているようですね。いずれにせよ保育士さんの処遇改善という点については、国は1億総活躍社会を掲げているわけですから、しっかりと国の責任において取り組んでいただきたいですし、横手市内においても私立公立の保育園があるわけで、きちんと応援をしていかなければならないというふうに思っております。
そうですね、市民の皆さんも6月定例会にご注目ください。最後に奥山議員からリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、我々広報校長委員会では恒例の議会報告会を市民の皆様のお近くに出向きまして、来月行う予定となっております。市政に対する率直な意見交換をさせていただければと考えております。この番組はもちろんですが、議会だよりや議会のホームページをさらに充実させることで、より開かれた議会、市民の皆様に身近に感じていただける議会にしていくための改革を今みんなで一生懸命にやっているところです。一般質問等の議会中継はスマートフォンやタブレットからもご覧いただけるようになりましたが、お時間のある方はぜひとも横手市役所7階に直接お越しいただきまして、生の議会を感じていただければ大変嬉しく思います。
前半のテーマは6月定例会のお知らせ。お話を伺ったのは広報分科会奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半は市議会ってなーに、本会議と委員会について、横手市議会会派新風の会高橋誠吾議員にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
久しぶりです、ね、全然スタジオにも来ませんでした。
はい、今回はスタジオにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
前半にお届けした通り、今月は6月定例会が行われます。定例会をより理解できるように、後半は本会議と委員会について誠吾議員に質問していきます。まず定例会が始まると、今日は本会議、明日は委員会と日程がありますが、それぞれどんなことを話し合うのか、まずは本会議の方から教えてください。
はい、本会議とは議員全員が出席する市議会最高の会議で、議場で行われています。ここでは市長が議案の提案をします。そして提案された 議案に対する市議会の最終的な意思を決定をも本会議でします。それが本会議と言います。
それでは委員会っていうのは何をするところなんですか？
はい、委員会とは本会議で提案された議案などを詳しく審査するため少数の議員で構成される機関のことです。横手には健康福祉環境の審査については厚生という委員会、農業などの産業や観光などは産業建設という委員会、そして教育や財政総務全般は総務文教委員会と3つの委員会があります。
常任委員会は全部で3つなんですね。すべて本会議で話し合わずにこうやって委員会に分けるのはどうしてですか？
はい、定例会で議題となる議案は数も多く内容も幅広いです。本会議ですべての議案を全員できめ細かく審査することは効率的ではありません。ですから今言った3つの専門的な委員会に分かれてその委員会が担当する議案や請願、陳情などについて本会議以上に詳しく審査します。議会としての最終的な意思決定、議案に対する採決は本会議で行いますので、その前の段階で行われる委員会は予備審査的な位置づけで行われることになります。
委員会というのはこの全て本会議でやると時間が足りない、だから専門的な委員会で一度しっかり審議をしてそれから本会議の方に持っていくということなんですね。
そういうことです、
うん、ちなみに会議の開始時間などは決まっているんですか？
はい、議場で行われる本会議については会議規則の中で午前10時から午後5時までと決まっています。どうしても5時まで終わらないときは一定の手続きを踏んで延長することができます。その時は議長が延長の旨を宣告します。
はあ、やっぱり時間って決まってるんですね。ちなみに今まで5時まで終わらなかったことってあるんですか？
はい、3月定例会では、委員会の話がありますけども委員会は、8時9時ぐらいまでかかったこともあります。
そうなんですか。あと会議に出席する方、議員や市長はもちろんですが他にはどんな方々が参加するんですか？
はい、議案の審査においては議会に対し説明する必要が出てきますので、それに備え副市長、教育長、部長、消防庁、病院事務局長、地域局長などが出席します。またその部課長以外にも議場には議会事務局職員もマイクや撮影の操作、議事進行のサポートをするために入っていますし、議長の横にはいつも、議会事務局長さんが座っています。
あ、確かに議長の隣になんかこう小声でポソポソっと言ってる方がいるなとは思ってたんですが、あ、議会事務局長さんだったんですね。
チェックしますね。皆さんも今度テレビで見てくださいね。
お話戻るんですが、本会議の進行、これは誰が日程を決めてるんですか？
はい、議長が決めることになっています、
うん、
また議会運営委員会というところで進行の手順などについて協議しています。メンバーは各会派から出ています。
うん、あと横手市議会議員の定数26名ですが、例えば皆さん用事が重なって半分しか出席できないという時でも本会議は成立するんですか？
はい、議員定数の半数以上が出席すれば本会議を開くことができます。横手市議会の場合26人の半数以上、13人以上の議員が出席すれば成立します。とは言ってもよっぽどのことがない限り本会議を欠席することはないと思います。
そうですよね。あと素朴な疑問なんですけど、本会議や委員会で賛成か反対かの採決をすると思うんですけど、この賛成反対が同じ数になったときはどうするんですか？
はい、採決の際は議事を進行する議長や委員長を除くことになっています。採決でもし賛成反対が同数になったときは本会議では議長が、委員会では委員長が最後に意思を表明することになります。法律的にはいずれに決めることは自由ですが、賛成反対が同数になるということはまだまだ審議が深まっていないものと判断されるため、これは現状維持の原則というんですが、 今の状態を変えないという意思表示をするものとされています。
ああ、そういう仕組みになってるんですか。勉強になりました。もっと教えて横手市議会、後半は市議会って何、本会議と委員会について詳しくお話を伺いました。お話を伺ったのは横手市議会会派新風の会、高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
6月定例会は6月13日からです。皆さんぜひ傍聴へお出かけください。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手佐藤美園でした。